7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
すでに60年になるインドネシアと日本の外交関係を祝って、東京日比谷で2018年インドネシアフェスティバルが開催されました。1958年1月20日に始まった2国間関係の記念行事は、7月28日土曜日の朝から開催されましたが、昨日発生した台風のため、7月28日土曜日の朝から開催されましたが、発生した台風のため、7月29日日曜日にオープンしました。インドネシアの様々な芸術や文化のパフォーマンスは、コーヒー、ダンス、歌、工芸品、伝統的なおもちゃ、独特なインドネシア料理などがインドネシアフェスティバルで展示されました。また、日本の伝統的な芸術である太鼓と西ジャワ州のジャイポンダンスのコラボレーションもありました。国境の隣にある公園で行われたインドネシアフェスティバルは、省庁、地方自治体、インドネシアのさまざまな文化や可能性を展示している企業のさまざまなブースが盛り上げました。開会式には、第5代インドネシア大統領ミガワティ・スカノ・プーティリと彼女の娘であるプアン・マハラニ人間文化開発署女性大臣が出席し、同時にインドネシアと日本の外交関係を始めたインドネシアの初代大統領スカルノの家族を代表しました。それでは次のニュースです。国連教育科学文化機関ユネスコは、月曜日ジャカルタで、持続可能な開発目標のためのアジア太平洋の友好化と活性化のための科学をテーマに、アジア太平洋地域戦略調整会議を開催しました。ジャカルタのユネスコ事務所の取締役及び代表のサーバツカン氏は、2日間にわたるこの会議は、2030年アジェンダと持続可能な開発目標の実施のための効果的な提供プラット フォームとしてアジア太平洋におけるユネスコの科学プログラムの一位置受けを目指していると語りました。ここにはアジア太平洋から17カ国が参加し、科学技術が特に17の持続可能な開発目標を達成する上で、より良い持続可能な開発を達成するためにどのように役立つかを議論します。例えば水です。水の安全性、どのように貧困を根絶することができるか、どのようにより良い健康を保つことができるか、どのようにデータとより良い技術で透明性のあるシステムを持っていることができるか、それはアイデアです。サーバーツカン氏はまた、アジア太平洋は持続可能な開発目標を達成する上で重要な役割を果たす地域だと述べました。サーバーツカン氏は、世界人口の 60% を有するアジア太平洋地域は、国々の間の協力形態を発展させる大きな可能性を秘めていると語りました。サーバーツカン氏によると、地域は例えば自然災害や病土に対しかなり高い脆弱性を持っており、科学技術を使用して克服されなければならないということです。BNPB 国家災害対策庁情報と広報データセンター長ストポプロヌクロホは、ロンボックとスンバワとバリ島を揺るがしたマグニチュード 6.4 の地震でリンジャニさんで死亡した外国人はいないと断言しました。これは月曜日、ジャカルタの BNPB 会館でストポプロセンター長が語ったものです。彼によると、南スラウェーシのマカッサル出身のインドネシア人がリンジャニさんで死亡したということです。西ヌサテンガラス知事ザイヌルマツリは、2018年7月29日から8月2日までの5日間、その地域を災害緊急対応レベルに設定しました。緊急対応期間の決定は現場の状況に合わせて調整されます。7月29日日曜日の朝、ロンボとスンバワとバリとでマグニチュード 6.4 の地震が発生しました。 BNPB は災害による死者は16人に達したと記録しました。4人が北ロンボで死亡し、1人がリンジャニさんで、11人が東ロンボクで死亡しました。一方、北ロンボクと東ロンボクでの怪我人は355人でした。また5000人以上が避難し、約1400の建物が壊れました。それでは最後のニュースです。インドネシア政府とイラン政府は、情勢の自立支援、地位度の保護、家族の回復に関する覚書 MOU に署名しました。月曜日にジャカルタのアンタラが 受け取ったテヘラン大使館からの召喚で、覚書は月曜日、インドネシアのヨハナ・イェンビセ女性自動大臣とイランの女性家族問題副大統領マッソメ・エブデカルが署名したと述べました。覚書は2017年4月27日にイランで、2018年5月11日にジャカルタで行われたヨハナ・イェンビセ大臣とマッショメ・エプテガル副大統領の会談の経過です。いくつかが覚書に含まれています。例えばデジタルメディアの影響を含むあらゆる携帯の暴力や嫌がらせからの子どもの保護、政治への女性の関与、適切な情報受信技術のエンパワーメントと提供を通じて女性と子どもの福祉のための経済的強化、多数の家族回復プログラムを通じての家族の強化などです。この機会にヨハナ・イェンビセ大臣は、覚書の署名がインドネシアとイランの協力、特に両国の児童保護と女子のエンパワーメントについてより明確にする重要な瞬間になったと説明しました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1.あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミングそれとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は米国と中国の貿易戦争からの課題をチャンスへ変えることについてお伝えします。課題をチャンスに変えます。それはインドネシア政府が世界の経済大国米国と中国の貿易戦争に取り込むために行われるべきことです。特定の商品に対する輸入関税の風化に起因する貿易戦争の緊張の高まりは商品需要を弱体化させました。したがって政府は各国への輸出を増やすことができる様々な戦略を用いて両国の貿易戦争を活用するべきです。産業省にはすでに短期6ヶ月、中期18ヶ月、長期3年の戦略があります。短期的措置は米国と中国との2国間アプローチです。短期的にはインドネシアは発展途上国からの特定の輸入品に対する輸入関税 0% の免除、または米国への一般特権関税制度 GSP プログラムの援助を求めます。インドネシアはまた米国と中国の貿易の裂け目を占めるでしょう。インドネシアは果物、鉄鋼、アルミニウムなど米国が禁止する中国の輸入製品を占める可能性があります。インドネシアはまた中国が禁止する米国の輸入製品である鉄鋼やアルミニウムなどを占める可能性もあります。例えば中国との関係では、インドネシアは ASEAN プラス中国の貿易協定を利用することができます。知られているように生産された商品のほぼ 95% は即に販売することができます。もし中国に供給不足があれば、インドネシアはそれを占めることができます。ルーピアの弱体化はまたインドネシアの輸出品価格の競争力をより強くしますが、代わりに輸入支出をますます大きくします。そのために輸入を管理する必要があります。産業省は消費財の輸入を管理すると述べました。輸入は必要に応じて計算され、計画的でなければなりません。その結果、需要に合い過剰でなくなります。中期的には産業省は優遇関税協定の活用と原材料と資本財に対する関税引き下げを奨励します。長期的には非伝統国への輸出の多様化が見込まれます。政府が現在行っていることは、米国と中国の間で進行中の貿易戦争を克服するための正しい黄色にあると言えます。この戦略は課題をインドネシアの経済成長の機会に変えることが期待されています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1914年7月31日にアチェを征服しようとするオランダ植民地時代の努力としてアチェインシティトを設立したことから始めます。アチェインシティトは1914年7月31日にクリスティアン・スノー・フルグロンジェ博士の主導で、その後オランダ植民地政府の61号の法令によって制定されました。アチェで研究をしたオランダ人や西洋人の東洋の専門家によって書かれたアチェについての文章が全てはアチェインシティトに集められました。オランダの植民地政府がアチェの特性と文化を探求し研究することの経緯はアチェインシティトの設立に反映しました。さらにクリスティアンスのフルグルンジェは研究を行う上でアチェの人々の統合がより良いになるようイスラムを勉強するためにメッカに送られました。そして彼はアチェインシティトの指導者に任命されました。次は1963年7月31日にマニラ合意がマレー連邦、フィリピン、インドネシアによって証明されたことについてです。マニラ合意は1963年7月31日にマレー連邦、フィリピン、インドネシアによって証明されたフィリピンのディオスダド・マカパガル大統領が主導した合意でした。この合意は第二次世界大戦後インドネシアとマレーシアの間で北カリマンタンの地位を混乱させた後行われました。この3カ国間会合は1963年6月7日から11日までマニラで開かれました。最後は1985年7月31日にマルチメディアトレーニングセンター MMTC がインドネシア政府によって設立されたことについてです。 MMTC は1985年7月31日にジョグジャカルタで設立されたインドネシア政府のマルチメディア放送分野の教育訓練提供機関です。これはインドネシアや東南アジアでの通信と情報技術の発展にいい影響を与えました。そのためインドネシア政府は衛星放送時代を迎え、人的資源の準備に取り組んでいます。MMTC は国際協力機構 JICA を通じて技術協力の形で日本政府からの援助を得て設立されました。その援助は建物、設備、人材育成の形で物理的な援助でした。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はパンチャシラは国の哲学としての共通の地面についてお伝えします。パンチャシラはインドネシアの国家哲学としての役割を果たす共通の地面です。パンチャシラはまた国家の創設者の遺産でもあります。これは7月25日にジャカルタのスナヤンで国民協議会のアハマッド・バサラ副議長が語ったものです。さらにバサラ副議長は、国の統一と団結を分ける可能性のあるアイデオロギーの国の団結と統一を分ける可能性のあるイデオロギーの改善によって深く懸念されています。彼によると、現在のインドネシア人は老化されない外国文化に好きになることが多いです。一方、ジョグジャカルタの文化評議会のアハマッド・ハリス・ズバイル議長は7月27日にバントゥルで、基本的にパンチャシラは神聖と人類という二つの非常に普遍的な価値を含まれると述べました。この二つのポイントは、意識しているかどうか、人生のあらゆる問題や人間を尊重する義務を克服する能力があります。またインドネシアの人々は複数と多様な人生の中で生きています。パンチャシラが繁栄に向けて国家を構築するためにコミュニティを団結させることができると実証しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ネシア。それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することであなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナイのレンシャです。今日は教育観光と農業観光公園をご紹介します。このスマトラ島のブンクル州はラフレシア・アルノーディという花に思い出させました。ブンクル州はこの世界で最大の花の生息地です。さらにブンクルはインドネシアの創設者スカルノ元大統領がここに追放され結婚したことがありました。現在スカルノ元大統領を追放する時の家はブンクルで訪問されなければならない観光スポットの一つになります。歴史的な観光に加えて様々な興味深い観光活動もブンクルで楽しむことができます。その一つは南ブンクルでの教育観光と農業観光公園で教育観光です。この観光地に訪れる時にあなたは完全な旅行体験を得ることができます。すべての観光客は現代の農業知識、家畜、農業者になる育成、飲食、果物を収穫、花畑観光、研究、郵送と農業技術の導入を学ぶことができます。
教育観光と農業観光公園に旅行することは難しいではありません。この観光地はプンクル市から陸上輸送で2時間半ぐらいかかります。この観光地に入るためにあなたは歩かなければなりません。あなたの疲れは道路の左右に咲く花の眺めで治療されます。少し歩いた後、あなたは大きなカボチャがいっぱいのゲートで歓迎されます。カボチャのゲートを通ってキャサバの植物が広がっていて、観光客に収穫されることができる野菜もあります。その後、丘の上で美しい自然の景色が広がっています。ここでは自撮りする観光客がたくさんいます。田んぼとひまわりの広がりに満足したら、あなたは他の活動、例えば果物を植えるか収穫することを学ぶなどができます。教育観光と農業観光公園は 16.5 ヘクタールの面積を持っています。この観光地では50種類の果物、作物、園芸、季節、米、トウモロコシなどの植物を持っています。この観光地で果物や野菜の収穫に参加したい観光客のために、収穫した果物や野菜は公園の職員に計量され支払います。観光客が公園に入ることには無料です。リスナーの皆さん、これでパソネの練習は終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は pukul 7 sampai pukul 8 pukul 7 sampai pukul 8、日本語では7時から8時まででの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に pukul 7 sampai pukul 8、日本語で7時から8時までの会話をご紹介します。
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari
kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ジョコ sibuk sekali。 ジョコ sibuk sekali。 日本語でジョコは非常に忙しいです。 Dia bekerja setiap hari。 Dia bekerja setiap hari。 日本語で彼は毎日働いています。Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Nihongo de kare wa doyobi to nichiyobi o nozoite mainichi hatarite imasu. Jam 7 pagi. jam 7 pagi, koseng, sisi jikam. Jam 8 malam, jam 8 malam. Nihongo de, kongo, hachi jikam. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nihongo de, karewa, asa sisi jikara, yuru, hachi jimade hatarete masu. Kare wa doyoubi to nichiyoubi wo nozoite mainichi hatarete imasu. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Bun no imi wa, Joko wa getsuyoubi kara kinyoubi made hataraki, Joko wa doyoubi to nichiyoubi wa hatarekemasen. Rei, saya belajar setiap hari kecuali hari Minggu. Saya belajar setiap hari kecuali hari Minggu. Nihongo de. 私は日曜日を除いて毎日勉強しています。次に時間範囲について言えば、参拝、参拝、日本語で何々までという言葉を使うことができます。Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. 日本語で、彼は月曜日から土曜日に行きました。インドネシア語講座の終了する前に、ジョーキーの会話をもう一度聞きましょう。
ジョーコー sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマリーの教区の教師活数イエプシタミをご紹介します。まずヤンパンダンを聞いてみましょう。イエプシタミが歌います。
Layang-layang datang. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang. Layang-layang, selayang pandang. Hati di dalam bagai bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang.
リスナーの皆さん、愛をテーマにしたこの曲はパトーナを曰く知るある人物について語ります。彼はパトーナの美しさを称賛し、彼女に対する恋しさをおっしゃいます。この曲はリリース・ハイリが作曲し、1950年代に非常に人気がありました。クラシックな曲に即しますが、この曲は現在に至るまで記憶されています。イエット・ブスタミを含む多くの歌手がこの曲を歌っています。イエット・ブスタミのスライアン・パンダンは1994年5月にマレーポップアルバム40、60で人気になりました。それでは次の曲です。イエット・ブスタミが歌うスリーメルシンです。この曲は人生の忠告について語っています。運命は恵まれていなくても平和で栄える国に住まうことを常に感謝しなければなりません。ではどうぞお楽しみください。
Serilah bersih, lagulah Melayu, dikaranglah oleh pujangga. Ibaratlah kaca terhempas.
リスナーの皆さん、前の曲と同じようにこの曲もマレーポップアルバム4060に入っています。スリーメールシンはマレーオーケストラが伴奏をしています。このオーケストラが使用している楽器はアコーディオン、ギター、バイオリン、ガンバッシュです。最後の曲です。イエット・ブスターミーが歌うハントゥアです。これはフシニ・タンブリンが作曲し、マラカ帝国の帝徳であるハントゥアについて語っています。どうぞお聴きください。
Tersebut sudah dalam hikayat Laksmana Hang Tua setia amanah.Menjunjung harga juga martabat jangan melayu buang
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。